Okay. And so recently, Pastor Kelly, she's been talking a lot about faith in the church.
ケリー先生のメッセージにも、ありましたけれども、今この信仰についてたくさんのメッセージがあります。
And today we're going to continue talking about faith.
今日もその信仰について続けて、メッセージをしたいと思います。
And just to start off, I'll tell a little bit about me growing up.
その前に私が育った環境を少し皆さんにお知らせし、お伝えしたいと思います。
And so when I was young, my father, he had a tire business that he ran.
私の父はですね、昔タイヤのビジネスを営業していました、営んでいました。
And so we had three boys in my family.
この私の家族には3人の兄弟、3兄弟、男、全員男です。
And so our, me and my brothers, whenever it was summertime, we had to work for my father and his business.
ですので、夏休みの間はいつも、このお父さんのビジネスを手伝うのが常でした。
And so when other kids, they were going to relax during summer break.
他の友達たちがこの夏休みリラックスしている時期なんですけれども。
And I'd be pleading with my dad, please, I just want to rest, I want to chill this summer.
よく私はお父さんにお願いしてました。今日この、この今回の夏休みはお休みを欲しい。もうリラックスしてたいんだけどと。
And he was like, no, get your gloves, we're going to go to work.
でもお父さんは、ん、ダメ、軍手をね、手袋をして一緒に仕事に行くよと言うんです。
And so as we were working, my dad, he had rules on how we had to work.
でも私のお父さんはこの仕事に行くためのこのガイドラインというか、ルールがありました。
And so one big rule is that my father, he could not catch you, with your hands in your pockets.
一つのルールはこの仕事中にポケット、両手をポケットに入れてはいけないというルールでした。
And if he did, he would just snap you. He'd say, get your hands out of your pockets.
もしお父さんが、私たちがそのポケットに手を入れているのを見たら、すぐにそのポケットから両手を今出しなさいと言うんです。
And another thing that my dad would do,
もう一つあったのは、
is that you could not be leaning, when it was work time.
仕事をしている時間の間はこう寄りかかって壁に寄りかかったりしてリラックスしてはいけない。それが彼のルールでした。
So you always had to be ready to work.
ですので私たちはいつもこう、いつでも仕事ができるこの姿勢を持っていないといけなかったんです。
It was a wrong thing if you were leaning all when it was work time.
仕事の時間にこう寄りかかっていると、それは間違ったことでした。
And so I think a little bit thatIt's the same in Japan. Leaning is kind of seen as not a good posture to have, when it's work time.
日本でも、おそらくですね、この仕事してる間にどっかにこう寄りかかっていると、あまりいいイメージを与えないそのような文化だと思います。
But there are also some good, kind of feelings about leaning.
でも、この寄りかかるというのは、実は良い意味もあります。
And so, for example, we have a song in America called Lean On Me.
アメリカで作られた曲なんですけれども Lean on me 私に寄りかかっていいよという曲があります
And so kind of the main kind of phrase in the chorus says you all need somebody we all need somebody to lean on
その歌詞の中には私たちには誰でもこの寄りかかる誰かを必要としているというそのような歌詞があります
And so also leaning there has a good meaning
そして leaning there
Leaning has a good meaning.
そしてまたこの寄りかかるというその意味の中にこの歌にはとても良いこと意味が秘められています。
Leaning on a friend, it has the meaning of when something's maybe unstable in your life.
何か自分の人生の中で、こう不安定な時期を通っているときに誰かに寄りかかるということはとてもいいことを意味しています。
It has the meaning where somebody comes alongside you and they make things stable for you again.
自分の人生がとても不安定なときにお友達の方に寄りかかることで安定することができます。
And right now in the world, you know, personally,Everyone is going through some pretty unstable times.
皆さんもご存知の通り、今この世界の状況はおそらく誰もが何かしら不安定なところを通っていると思います。
A lot of us are going through, some not stable times regarding health.
もしかしたらこの自分の健康についてこう不安定なところを通っているかもしれません。
Also with work and maybe with finances, there might be some instability you're experiencing.
もしくは経済や、その仕事の中で不安定を感じている時もあると思います。
But one of the things that we always do at Life Church is we always talk about the Bible. We talk about God's Word.
でもこの Life Church ではいつもすることがあります。それはこのメッセージで聖書の神様の言葉を、神様の真理を語ることです。
And the main person that comes out in the Bible is Jesus.
そしてこの聖書に出てくる一番重要な人物というのはイエス様です。
And if you look at Jesus' life from the moment he was born, he also went through a lot of unstable times.
イエス様が生まれた瞬間からイエス様ご自身も不安定な人生の状況の中を生きられた方です。
And so the time when Jesus was born, the Roman Empire kind of ruled over that whole area in the Middle East.
イエス様が生まれた時期というのはこのローマ帝国が全てを支配しているそのような状況下でした。
And so the emperor, he had four sons.
このローマ皇帝には4人の息子がいました。
And so, in order to decide who was going to be the next emperor, he told his four sons, he said, you're going to have to fight with your armies to see who's going to succeed me.
そしてその皇帝は4人の息子にこう言ったんです。私の次の、世継ぎになりたいのなら、私の後を継ぎたいのなら、この4人の息子で戦い合ってその座を奪い合わなければならないと言ったんです。
And so all of his sons with the armies, they fought over that whole era, and it was filled with war for a long time.
ですので、この4人の息子はこの皇帝の座を狙ってお互いに戦い合ったので、この時代は本当に戦争、戦争、戦争が続く時代でした。
Not only that, where Jesus was born himself,
そしてそれだけではなくて、イエス様が生まれた時にも、
The king in that area, he was so afraid another king was going to take his place.
その王が、王様が、この自分の場所を、自分の、王座の場が危ないと思ったので、それを、恐れたんです。
That when he heard that Jesus was going to be born, he said, okay, we're just going to kill all the babies.That'll be right around that baby's age.
ですので、そのイエス様が生まれた、この救い主メサイアが生まれたと聞いたときに、彼は彼がこの国の王になるのを恐れたため、赤ん坊をすべて殺しなさいという恐ろしい命令を国中に出しました。
So Jesus was born in a whole time that was filled with violence and instability.
これを見ると、イエス様が生まれた時期というのは本当に不安定な中で、そして状況が本当に良くない中で、生まれられたんです。
Also, when Jesus became an adult, he had to go through many difficult times.
そしてイエス様が大人になった時も、彼は難しい状況をたくさん通られました。
He had all the government in his own country. They were trying to kill him.
彼の住んでいたその政府自身が彼を殺そうと企んでいました。
The culture they lived in at the time, there was a lot of sicknesses and diseases.
そしてその時代の文化的なことですけれども、その中にはたくさんの疫病や病気が流行る時代でした。
And unlike the time we live in now, if you got sick back then, they didn't really have a way to heal you or to fix you.
今の時代とは違ってこのような時代の中では病気にかかってしまうとすぐに治すような薬もないままで過ごさなければいけないそのような時代でした。
Jesus also because of his teaching and all the things that he was doing, he was the most famous person in the country he was in.
イエス様がなされていたこの教えや御言葉というのはとても有名になって国中に触れ渡ったので彼はとても有名な場所でした。
And so he experienced all that popularity only to have the people be crying for him to be killed when he was on trial.
そしてそのあまりにも有名だったために彼は国中のこの力ある人たちから嫌われましたし、そして彼はその、反抗する、そのイエス様を本当に殺そうとするそのような状況を通らなければなりませんでした。
In fact, the Bible shows us that Jesus, he went through any kind of suffering or trial that we can go through in his own life, he went through.
そして聖書にもあるように、イエス様は私たちと同じように、苦しみを受けられた試練を通られたと書いてあります。
But even in spite of that, when we read the story of Jesus, we see him filled with this joy,And this hope on the inside.
イエス様のそのような、たくさんの試練の人生を見たとしても見る中ででもイエス様は喜びと平安に満ちたお方だと、聖書を見ることができます。
And so there's a scripture where Jesus, he talks about this joy.
そしてイエス様は実際にこの喜びについて語られています。
And in this scripture, Jesus, he's praying to God for his friends that are around him.
そしてイエス様はその聖書の中でこう、神様に、父なる神様にこの周りの人々のためにお祈りしたとあります。
And he says this, it's in John chapter 17, verse 13.
ヨハネの17章の13節にこう書いてあります。
And he says, but now I am coming to you, and these things I speak in the world, that they may have my joy fulfilled in themselves.
しかし今私は身元に参ります。世にいる間にこれらのことを語るのは私の喜びが彼らのうちに満ち溢れるようになるためですとおっしゃいました。
When Jesus says this, he's going to die about two days after this.
これをイエス様がこれをおっしゃった2日後にイエス様は十字架の上で死なれようとしている、そのような日でした。
If I knew that I was going to die, if I was on death row or something and going to die in two days, I think I'd be filled with a lot of stress.
おそらくもし私自身がこのもう自分が死ぬと分かっている2日前にこのようなことを言うのはとても難しいことだと思います。
But Jesus wasn't. It was like he had this joy that was detached from all of his outside situations.
でもイエス様が持っていらっしゃったこの喜びというのはこの世では絶対に得ることのできないこの世から本当に離れた場所にいるそのようなイエス様が持っていた喜びがあったんです。
So what was this kind of joy? Why did he have it?
このような喜びとは一体どこから来るのでしょう? どのようにしたら受け取ることができるのでしょうか?
If there's one thing that we need ourselves in our own life, it's not just the material things that we can get like clothes or money or things that we can see.
私たちの人生の中でこのような、ものが、物質が私たちを満たすのではなく、
But it's this inside world, it's this joy and peace that Jesus had inside of him.
私たちがこの内からあふれる喜びと平安そのような必要をイエス様が持っていたんです。
So、why did Jesus have this inside of him?
でもイエス様はじゃあどのようにそのような喜びと平安を持っていたのでしょうか。
I think sometimes it's easy for us to imagine that because Jesus was God, it was easy for him to get through life.
時にですね私たちはイエス様は神様と同じだからそのイエス様にとって、喜びや平安を感じるのは楽だろうと思いそうになる時があります。
But when we read the scriptures, we see that it says Jesus was made human just like us so that he could go through what we go through.
でも聖書の中を見ると、イエス様は私たちと同じように生まれられたので、私たちと同じようにこの苦しみや痛みを感じられたとあります。
And so actually where it talks about the reason why Jesus was able to go through hisPain and suffering and death.
なのでなぜイエス様がこの後に来る、恐ろしいこの十字架の痛みや、恐れから解放されていたというのは
This scripture was actually written hundreds of years before Jesus came.
この御言葉はイエス様が生まれる何百年も前に書かれた御言葉ですけれども
But they are Jesus's words and they line up exactly with what he went through.
そしてその御言葉の中にはイエス様のことがまさに書かれてありそしてイエス様がまさにそれを、成就された。
So the scripture is in a book called Psalms. It's in chapter 16 verses 9 through 11.
詩編の16編の9節から11節。
And it says, Therefore my heart is glad and my tongue rejoices. My body also will rest secure because you will not abandon me to the grave, nor will you let your Holy One see decay. You have made known to me the path of life. You will fill me with joy in your presence, with eternal pleasures at your right hand.
それゆえ私の心は喜び、私の魂は楽しんでいる。私の身もまた安らかに住まおう。まことにあなたは私の魂を黄泉に捨ておかず、あなたの聖徒に墓の穴をお見せになりません。あなたは私に命の道を知らせてくださいます。あなたの御前には喜びが満ち、あなたの右には楽しみが常しえにあります。
So in that scripture says, you will not abandon me to the grave.
この箇所を見ると、あなたは私の魂を黄泉に捨ておかずとあります。
Jesus knew that he was going to have to go through some dark times.
イエス様はすでにこの恐ろしいところを通らないといけないとご存知でした。
But what he's talking about right here is God's faithfulness.
でもここで何が書かれているかというと、神様の忠実さがここに書かれているんです。
He knew that whatever that he was going to go through, God was going to be faithful and God was going to save him from it in the end.
イエス様はこのような状況の中でも、必ず神様が、 彼に平安を与えてくださる、喜びを与えてくださると知っていたので、これを言うことができました。
And then next it says, you have made known to me the path of life.
そしてその後続きます。あなたは私に命の道を知らせてくださいますと。
You will fill me with joy in your presence.
そしてあなたの御前には、臨在には喜びが満ち。
So Jesus, even though he had to go through these trials, he always held on to the promise of God's joy and hope.That God was going to do for him.
イエス様がこの十字架の苦しみを通らなければならないと知っていたにもかかわらず、この神様、イエス様が、これをすることができたのは、イエス様自身がこの、神様の御前には喜びが満ちている、楽しみがあるということを、その約束を知っていたからです。
He believed in what God said.
イエス様ご自身がこの神様が言われたことに、信頼していた、それを信じたからです。
So for an example, My family and I, we like to go to IKEA sometimes.
ある例なんですけれども、時々私たちの家族は IKEA に、行くことがあります。
So my favorite thing at IKEA?
私自身が IKEA に行って、好きなのは、
is the hot dogs.
ホットドッグです。
And so there's two places you can get good hot dogs in Japan. One is Costco, one's IKEA.
日本の中で美味しいホットドッグが食べれるところはコストコと IKEA だけです。
Costco, they have the relish and they're really big and they're really cheap, so you eat two, you can get full.
コストコのホットドッグには、自分でレリッシュを入れたりできて、大きいので、一つ食べるだけでお腹が満腹になります。
IKEA's are always also good, they're cheap, but you have to get like six or seven. To get full.
IKEA のホットドッグは安いんですけれども、小さいので6個か7個ぐらい食べないとお腹いっぱいになりません。
But after we go to IKEA, first we eat as a family, and then we go and look at all the furniture.
私の家族はいつも IKEA に行くとまず食べてホットドッグを食べてそこからショッピングに回ります。
Now the style of the furniture at IKEA is really nice.
IKEA の、家具のスタイルはとても素敵なんです。
And so it's really nice. The style is really European, and the way they arrange all the displays, it looks really good.
ヨーロッパ風のこう北欧風のおしゃれなスタイルでこうあのモデルの、モデルルームを見ると本当におしゃれに飾っています。
And so even though the style it looks really good on the outside, but the quality of the material that it's made from sometimes isn't that good.
でもですね、この外から見ると、旗から見ると、この IKEA のスタイルはおしゃれでスタイリッシュで、真似したくなるんですけれども、実際に買ってみると、そのクオリティがあまり良くない時があるんです。
And so if you're going to buy a table from IKEA, it's probably made from a pine wood.
IKEA でこのダイニングテーブルを買うと、おそらく安いのはこのパイン材からできていると思います。
And so the pine wood is really soft. If you drop it or something like that, a dent will get in it right away.
このパイン材というのはとても柔らかい素材なので、何か大きな衝撃を受けたり落としてしまうと、すぐに壊れてしまうことがあるんです。
But if you were to go out and maybe buy a table,For $500 Goman, it's probably made out of oak.
でも別の場所でこの例えばオーク材でできているような高いダイニングテーブルを買うと、
And so that wood is so hard, it's pretty hard to scratch and it'll last a
long time. このオークという素材はとても硬いがっちりとした素材なので、おそらくすぐには壊れないと思います。
Also, in other things, for example, right now they're building a spaceship to try to go to Mars.
また他の例ではですね、今火星に行こう、行く、段階にあるんですけれども、その今宇宙船、スペースシップ、ロケットを作っている段階にありますね。
And so it's supposed to go to Mars, collect some things, and also make its way back to Earth.
ですので、その、ロケットで火星に行って、必要なものを集めてこっちに帰ってくる。
And so when you build a space shuttle, the material that you use is super important.
でもこのロケットを作るためにこの材質、どのような材質を使うかというのはとても大切なことですね。
It has to be strong.
強くないといけません。
It can't weigh too much.
でも重すぎてもいけない。
It has to withstand very high temperatures.
この高熱に、高温に耐えれるような素材。
It also has to withstand very cold temperatures in space.
そしてとても急激なこの、冷たい、冷気にも耐えないといけない。
And so it's very, very important what kind of material the spaceship is going to be built with.
ですのでこのロケットを作るときにどのような材質を使うかがとても重要になってきます。
And you know what? Our lives are actually, they work the same way.
これを、 このように私たちの人生も同じようなことが言えると思います。
Whatever we build our lives with is going to determine how stable our lives become.
私たちの人生をどのような材質を使って立て上げるかによって私たちの人生がどのように左右されるかが決まってきます。
And so if we build our lives maybe on how much money we can get.
もしかしたら私たちはこれがどのぐらいお金持ちになれるかによって私たちの人生を立て上げることもできるでしょう。
If we build our lives maybe on our career, how successful we can be in the business world.
もしかしたらこのビジネスの世界で私この自分のキャリアがものすごいこう高い地位に行くそのようなキャリアで自分の人生を立て上げることもできるでしょう。
Those things might last for a little while.
そのようなものは少しの間は続くかもしれない。
But like thatCheaper IKEA table, eventually it might fall apart or not function the way it's supposed to.
先ほどの例の IKEA のような IKEA のパイン材の家具のようなもので、もしかしたらそのようなものはいつか壊れてしまうかもしれない。
But if we build our lives on what God says,
でも私たちの人生を神様がおっしゃる通りに立て上げるときに、
What kind of material is the Word of God?
神様の御言葉は一体どのような材質でできているんでしょうか。
And it talks about this in a scripture. Again, it's in the book of Psalms.
もう一つの詩編を見たいと思います。
And it says Psalms 12:6.
詩編の12編の6節。
And the words of the Lord are flawless, like silver refined in a furnace of clay, purified seven times.
主の約束は確実です。不用意な言葉が主の口から漏れることはなく、七度も精錬された銀のように純粋そのものの真理だけをお語りになりますとあります。
これを言
い換えると、神様の御言葉には間違ったところが一つもない。
God's words spoken towards you about your life that will never fail.
神様があなたの人生に対して語られているこの御言葉は必ず起こる。
So when God speaks faith, when He speaks hope, when He speaks joy,
ですので神様がお語りになられるときには、神様はその信仰を語っています。そして喜び、平安を語られているのです。
We can hold on to that.
そして私たちはそれを握りしめることができる。
We can build our life on that.
そして私たちの人生をその素晴らしい御言葉の上に立て上げることができる。
And one other thing that we kind of want to talk about this morning.
もう一つ、話したいことがお伝えしたいことがありますけれども。
Is that sometimes I think it can be easy for us to believe God will be faithful maybe in providing financial help.
この私たちの人生の中で神様はこの経済的な必要を満たしてくださる方と信じることはたやすいことがあります。
Sometimes we can even pray. It's an important prayer, but if we stub our toe, God please make the pain go away, or small prayers like that.
Small
prayers like that.
もしかしたらその経済を、満たしてください、必要なものを満たしてくださいとそのように祈ることは小さい祈りのように感じるかもしれません。
But I think one of the hardest areas it can be to believe God will help us inActually has to do with how we are on the inside of us.
そのような外側の祈りは時には簡単な時があります。でも一番難しいのはこの私たちの心の中を変えてくださいというそのような祈りです。
You know, when we all go to work and we go out and we meet people, everyone looks like they're happy and they have smiles on their face and we greet each other.
おそらく仕事に行ったり学校に行ったりする時に、いろんな人に会うでしょう。もしかしたらその人たちはいつも笑顔で、何にも問題がないかのように人生を生きているように見えます。
But there are a lot of people, a lot of us, including me at times, that walk around feeling dead on the inside.
でも私を含めて多くの周りの人たちがこの、外はよく見えても中ではもう心が、魂が死んだような人生を送っているそのような人もいます。
There's maybe no hope.
もう希望がない。
There's no joy.
喜びがない。
There's feeling like there's nothing ahead in the future for you.
もう前を見ても何も、前には何もこう将来がない。
And the funny thing is that Jesus, for how to live life, he gave us many instructions.
でもイエス様は私たちの人生をどのように送るべきかの、説明書を、つけてくれたんです。
And I think as human beings, we love to have instructions.
この私たちはこの説明書っていうのは本当に、好きです、大好きです。
Over this break that we've been having, my family start cooking bread like every day.
この長いお休みの間ですね、この私たちの家族の中では、自分の家で、手作りのパンを作ることを始めました。
And we start making our own ice cream too.
自分たちでアイスクリームも作り始めてみました。
And now on YouTube, you can get step-by-step instructions on how to make almost anything that you want.
YouTube を見るとですね、こうステップが、詳しく書かれて、1番、2番、3番と詳しく書かれて説明があります。
We love to get a step-by-step instruction on how to get to the place that we're going.
この私たち人間というのは、このステップバイステップ、どのようにこれをしたらいい、次はこれをしたらいい、次はこれをしたらいいという、そのような、説明を、受けるのがとても大好きです。
And Jesus, as a teacher, he gave us instructions on how to maybe have a good marriage.
イエス様ご自身も私たちにどのようにすれば良い結婚生活を送ることができるか。
He gave us instructions on how to haveGood finances.
どの経済をどのように扱うべきか。
You know, but for our soul, for how we are on the inside, our inner world.
そしてまたイエス様は同時にこの私たちの心の中についても。
Jesus, he never ever gave any instructions on what to do.
すみません。でもイエス様はこの心の中についてどのようにしたらいいか、そのステップバイステップの説明をあえて、お与えになりませんでした。
He only said one thing.
でも一つだけおっしゃったんです。
He said, "Come to me."
イエス様はこうおっしゃいました。私に来なさいとおっしゃったんです。
He just said, "Come to me. I will give you the life that you're looking for."
私に来なさい。そうすればあなたが探しているこの人生を与えようと。
Principles of Jesus can help us live a better life, and we can apply them to anything that we.Encounter in life.
もちろんイエス様がこの与えてくださった原則というのは私たちは人生において当てはめることがたくさんできます。
But Jesus himself is the only one who can come and fix a broken soul.
でもイエス様ご自身が、だけがイエス様ご自身だけがこの私たちの魂を私たちの心を生き返らせてくださるその、方なんです。
And so we're just speaking anybody that struggles in this area. I've struggled in this area. I know many people that have struggled in this area.
私自身も含めてこのことについて本当に難しい時期を通りました。
You might feel like you're struggling on the inside, like on the outside things might seem okay, but on the inside you feel that something's not right.
もしかしたら皆さんの中にも今、外側では全然普段通りなんだけれども、この心の中でとても苦しい思いをしている。
And you feel like you don't know what to do next.
そしてまた次どのようにしていいかわからない。
But Jesus, he just wants to cut.Wants to come to you this morning.
でも今日知ってください。イエス様はあなたの心の中に入りたいと願っておられます。
And he comes and he offers himself to. He wants to get in and start fixing that pain, that emptiness that you feel.
そしてイエス様ご自身があなたの心に入って、あなたが今感じているその恐れや不安、また壊れているところを直したいと願っておられます。
And in closing, there's a story in the Bible where Jesus, he met a person like this.
ある、イエス様が出会った女性の話をして今日のメッセージを終わりたいと思います。
And so he goes and he meets a woman, and it's a woman that's from a different race than he was. She was kind of an outcast.
イエス様はこのある女性に会われました。この女性はまた別の、種族の、女性だったので彼女は、outcast.離れたところで暮らしていました。
And so he sits down by a well, and people are getting water out of the well to drink.
この、女性はですね、この井戸に来ました。この井戸はいつもたくさんの人が水を汲むところでした。
And he starts talking with this woman, just about the well and water and different things.
そしてイエス様はこの井戸でこのある女性と会いましたけれども、そこで二人が会話を始めました。
And he says this to the woman. The verse is John 4:14.
ヨハネの4章の14節にイエス様がこのように女性に語りました。
He says, But whoever drinks of the water that I will give him will never be thirsty again. The water that I will give him will become in him a spring of water welling up to eternal life.
けれども私があげる水を飲めば絶対に乾くことはありません。私があげる水はそれを飲む人のうちで、永久に枯れない泉となり、いつまでもその人を永遠の命で潤すのですと。
And so what he's saying right there, he's saying right now, I can fill that hole in your soul. I'm here to fill that for you.
ここでイエス様がおっしゃっ、この女性におっしゃったのは、私のところに来れば私がその心に空いているこの穴を埋めることができるよと彼女におっしゃったんです。
But if you read further in the story, he says that to her and she doesn't totally understand it.
その後の御言葉を聖書を読んでいく、そのストーリーを読んでいくと、この彼女はこの意味を完全に理解していなかったとあります。
And so the next thing that Jesus does is he says, okay, please go ahead, go get your husband.
ですので、その後でイエス様はそして彼女にこう言うんです。あなたの夫を連れてきなさいと。
And she says to him, I don't really have a husband, she responds.
そしてその女性はこう言うんです。あ、今私には夫がありませんと。
And Jesus says, "Aha, you're right." He knew that she didn't have one. He asked anyway.
そしてイエス様はこう言うんです。そうですと。実はイエス様はもうすでにこの女性の背景をすでにご存知でした。
And he says, "Yes, you don't have a husband. You had five husbands until now, and now you're living with another man who you're not married to."
女性にこう言う、あ、女性に対してこう言われます。その通りです。今あなたには夫がいません。でもあなたには5人の夫が過去にいましたね。そして今まだ結婚していないその男性と一緒に住んでいるでしょうとズバリと当てたんです。
And so what Jesus is doing right there, he's putting his hand on the pain in her soul.
でもここでイエス様は何をしていたかというと、イエス様はこの彼女の痛みに手を差し伸べられておられました。
She's been cycling after husband after husband after man after man trying to fill that place inside of her.
この女性は何人もの男性と結婚して離婚をして結婚をして離婚することで、彼女の内にあった大きな心の穴をこの男性で埋めようとしていました。
And so he asked about it to bring that pain up, and then again he says to her,I'm the one who can fulfill that. Go ahead and drink from me for your soul.
でもイエス様はこの女性にこのことを伝えることで、女性が持っていたこの痛みを目の前に持ってきました。でもイエス様はそれを癒そうと、その心の穴を埋めようとされました。
So Jesus, he does the same thing to us. He comes to us and he says, "Lean on me for your soul. Lean on me for the life that you need inside of you."
今日イエス様はそのようなことを私たちの心にもなさろうとしてくださっています。イエス様はおっしゃるんです。私に寄りかかりなさい。私があなたの魂を安らぐよとおっしゃってくださっているんです。
And so we're gonna go ahead and just read one more final verse together.
最後に御言葉をもう一つ読みたいと思います。
And then we're gonna pray.
そして祈ります。
But this verse has to do with how we talked about in the beginning about leaning.
この最初に話したこの寄りかかることについて書いてあります。
Leaning, when you lean on something support, it has that meaning of making you stable, making it so that you can keep going on.
自分がこう不安定な時に何かに寄りかかる、何か安定しているものに寄りかかると、この私自身も安定することができます。
And so there's a verse, it's in Proverbs chapter 3, verses 8.5 through 6.
箴言の3章5節から6節にこう書いてあります。
And it says this, it says, Trust in the Lord with all your heart and do not lean on your own understanding. In all your ways acknowledge him and he will make your paths straight.
心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない、寄り添ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされると。
And so for those of us this morning that need that life again, that just need that refreshment of the soul,
もし皆さんの中で今朝このような魂のリフレッシュを必要としている方、
This verse is just telling us, trust in the Lord with all our heart and don't lean on our own understanding.
この御言葉をぜひ受け取ってください。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならないと。
And I know a lot of us when we hear that we can say, God, you don't understand.
でも、私たちの多くはもう神様でもこれを理解してくれないでしょうって思っちゃうんです。
I have these problems in my life and I have this stress and this depression and it just seems like it won't end.
こんな問題が私の中に起きて、ここでものすごい私は苦しんでいる。この問題がもう終わりが見えない。
And you might even feel every morning when you wake up, you just wish that life would end. There's nothing that you can look forward to, no hope that you can look to.
もしかしたらこの毎朝起きる中で起きた時にもう私には希望がないから死んでたらよかったのにと本当にそのように起きる人もいるかもしれません。
But today, this morning, Jesus, he's not giving you 10 steps on how to get better, how to get out of your own hole.
でも皆さん、イエス様はこの暗闇から抜け出すための10のステップをイエス様はお与えになりませんでした。
He's only saying one thing.
イエス様が言われたのは一つだけです。
He's saying, trust in me.
イエス様、私自身に信頼しなさいと。
With all your heart.
自分の知識に頼らずに。
And do not lean on your own understanding.
心を尽くして主に信頼しなさいとおっしゃったんです。
Jesus wants to fill us with himself.
イエス様ご自身があなたのその大きな穴を埋めようと。されます。
He wants us to lean on himself.
イエス様は、私たちにイエス様に寄りかかってほしいと願っておられます。
And when we do that,
そして私たちが寄りかかるときに、
by his grace,
イエス様の恵みによって、
he turns the pain in our lives into something beautiful.
私たちの痛みを素晴らしい美しいものへと変えてくださいます。
He turns the pain in our lives into his story over our lives.
そして私たちのこの過去の痛みをイエス様の素晴らしいストーリーに変えてくださいます。
So let's just go ahead and end in prayer.
最後にお祈りしたいと思います。
And if you're watching at home, you can go ahead and just as I pray, just open your heart to what Jesus wants to do in you.
もし皆さん、お家の中で見ておられるのでしたら一緒に心を合わせて祈ってください。イエス様が今日何をされたいか心を探ってみてください。
Father, we just come to you this morning.
神様、今日あなたの御前に来ます。
And Jesus, we thank you so much that you let us come to you just the way we are.
そして今日私たちがありのままであなたの御前に出ることが来ることができることありがとうございます。
No kinds of sin, no kinds of baggage, no kinds of flaws can keep us from you.
どんな罪であったとしてもどんな重荷を負っていたとしてもそこからあなたの愛を引き離すものがないことありがとうございます。
Lord, we just pray that you'll come into our hearts afresh this morning.
どうぞ今私たちの心に来て魂をリフレッシュさせてください。
Jesus, we just open our hearts and all the pain that's inside of them. Just come in, Lord God, and just cover it.
今日今あなたの前に心を開けてこの私の痛みをあなたの平安と喜びに変えてください。
Lord, teach us how to trust you.
どうぞ私を、あなたを信頼することができるように教えてください。
Jesus, you have our best in plan.
イエス様あなたが、私たちに対してベストな、計画をお持ちです。
You have a plan to help us, not to harm us.
私たちに用意されている計画はその、災いを与えるものではない。
You have a plan of a good future for us.
良い将来を与えるその計画があること。
Lord, you have a plan for life for us.
その素晴らしい人生の命の計画があること。
Jesus, in you, there's no death that can touch us.
そしてまた、イエス様あなたにあって、そのどのような死であったとしてもそれを私たちが、触ることはありません。
Lord, we just pray this morning that you'll fill our minds with your positive.Life-giving thoughts.
どうぞイエス様今日私たちの思いをあなたのこの命あふれる思いで満たしてください。
Jesus, you are for us.
イエス様あなたは私の味方です。
More than anybody in this life, you're for us.
私たちが出会うどんな人の中であったとしてもそれ以上にあなたは私たちのために私たちを支えてくださいます。
Your promise is that you will take any pain and make it to be something beautiful, something for your glory.
そしてまた私たちのこの痛みを美しいものに変えてくださるというその約束を。
So we just respond to you this morning. We say, we trust you.
それに応答してイエス様今日あなたに信頼しますと告白します。
You are faithful and you are good.
あなたは忠実な方であなたは良い神様です。
We trust you.
あなたに信頼します。
In Jesus' name.
イエス様の名前によってお祈りします。
Amen.